3秒捧げていきましょう。ラララララララララ3、はい。輝く日を仰ぐとき、月星眺むるとき、雷鳴り渡るとき、誠の御神をも、我が玉いざたたえよ、大いなる御神を、我が玉いざたたえよ、大いなる御神を。お祈りいたします。愛する天のお父様、これからの時間、御言葉を通して、あなたの御教えのうちにある、くつしきことに心を留めさせ、導いてくださいますようにお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。本日のデボーション箇所は、創世記26章、12節から22節。それではお読みいたします。イサクはその地に種をまき、その年に100倍の収穫を見た。主が彼を祝福してくださったのである。こうしてこの人は富み、ますます栄えて非常に裕福になった。彼が羊の群れや牛の群れ、それに多くのしもべたちを持つようになったので、ペリシテ人は彼を妬んだ。それでペリシテ人はイサクの父、アブラハムの時代に、父のしもべたちが掘ったすべての井戸に土を満たしてこれを塞いだ。そうしてアビメレクはイサクに言った。あなたは我々よりはるかに強くなったから、我々のところにから出て行ってくれ。イサクはそこを去ってゲラルの谷間に天幕を張り、そこに住んだ。イサクは彼の父、アブラハムの時代に掘ってあった井戸を再び掘った。それらはペリシテ人がアブラハムの死後、塞いでいたものである。イサクは父がそれらにつけていた名と同じ名をそれらにつけた。イサクのしもべたちが谷間を掘っているとき、そこに湧き水の出る井戸を見つけた。ところが、ゲラルの羊飼いたちは、この水、エセクと呼んだ。それは彼らがイサクと争ったからである。しもべたちはもう一つの井戸を掘った。ところが、それについても彼らが争ったので、その名をシテナと呼んだ。イサクはそこから移って他の井戸を掘った。その井戸については争いがなかったので、その名をレホボテと呼んだ。そして彼は言った。今や、主は私たちに広いところを与えて、私たちがこの地で増えるようにしてくださった。アーメン。本文の内容のまとめをお読みいたします。イサクはゲラルの地に種をまき、主の祝福により100倍の祝福を得ました。このように非常に裕福になった。イサクはペリシテ人に妬みからアブラハム時代のすべての井戸を塞がれ、そしてついにはアビメレクから土地から出ていくよう言われてしまいます。その後イサクはゲラルの谷間に住み、父アブラハム時代の井戸を再び掘りました。そうするとそこに水の出る井戸を見つけますが、そのことでペリシテ人との争いが起きたので、しもべたちがもう一度井戸を掘ると、そこでは争いがなかったので、その名をレホボテと呼びました。はい。それでは、御言葉にもう一度目を通し、最初に示されたことを書き留めていきましょう。はい。それでは、準備のできた方から分かち合いをお願いいたします。
はい。私は二つのことですけれど、12節の100倍の収穫ということは、26章の最初にある5節のアブラハムの祝福が近くに流れたということであると思いますけれど、100倍という数字は、マルコの福音書の10章28から31を見ると、福音のために全てを捨てた者は100倍受けると というふうに、あります。本当にこのイエス様のために捧げる生き方は100倍の収穫があるということをマルコの10章としてももう一回確認させていただきました。そしてそれとともに必ず祝福を受ける者は妬まれ、そして様々な形で妨げや迫害に遭うということですけれど、諦めずに、このとにかく争わず、本当にこの平和のうちに耐え忍ぶならば、それが本当の祝福なんだなということを教えられたということと、このやっぱりイサクはここで自分が100倍の収穫を得たんですけれど、この収穫を得たのは他の人に分かち合うためではないかなというふうに思いました。それがここには特に記されていないので、使徒の働きの3章、4章か、迫害がこう起こってくるわけですけれど、そういったやっぱり述べ伝えること、祝福は他の方々に与えること、これが大切かなと思わされました。以上です。
はい、私は、まあ、今までイサクってあんまり聖書の中で目立たないなと思ったんですけれども、今日の箇所を読んで本当に静かな人なんだなというふうに思わされました。本当にペリシテ人たちから争いを受けても彼らよりも16節で、まあ、強くなっているんですけれども、立ち向かって戦争を起こしたりするのではなくて、言われた通りそこを去って2回も移動して引っ越しをしている。そして22節でようやく広いところを与えてくださった神様に感謝しているところに目が留まりました。以上です。
はい、私も同じで17節と22節に目が留まりました。イサクは強さを持っていたけれども、戦うことを選ぶのではなくて、柔和を持って柔和さでずっと本当に柔和な人だったんだなと思いました。そしてイエス様が語られた柔和なものは地を受け継ぐと言われたあの言葉通りだなと、22節で本当にその地が与えられているのを見て、本当にその通りなんだなっていうところに目が留まりました。
私も12節、16節、22節からイサクが本当に主に従って100倍という驚くほどの祝福をいただいたにもかかわらず、イサクは決して争うことを望まないで、本当にトラブルがあったら別の地に移り、揉むことがあったら別の地に移り、特にトラブルがなくなる、問題がなく平野に住めるところまで移っていった、この本当に何というか、平安を求めているこの柔和な心が素晴らしい模範だなというふうに思わされました。以上です。
はい、私も皆さんと一緒ですけど、22節でようやく広いところを与えられたということで、やっぱり争わないでこの人に譲って平和を求めていった結果、主が一番良いところを与えてくださったという、アブラハムとロトの話も思い出したんですけれども、アブラハムがロトに選ばせて、そして自分はその残ったところを選んで、すごい祝福をされたんですけれども、やっぱりこういう自分で力で奪い取るのではなくて、本当に求めるものには与えて、そして主から自分はいただくという、まあ、そういうスピリットが本当に大事だなということを思いました。以上です。
私も12節から15節、また22節を通して、このイサクが人々から妬まれ、また塞がれ、追い出されるときに、まあ、その中に、この死の導きのままに、移動していって、平安の場所にたどり着いたという、この恵みの歩みに目が留まっています。はい、それでは、さらに、御言葉を聖霊様に照らしていただきましょう。三位一体の神様について、また教訓について、詳しく調べながら書き留めていきます。はい、それでは準備のできた方からお立ち会いをお願いいたします。
はい、神様についてですけれども、12節から 従う者を祝福してくださるお方だということを教えられました。なので心配しなくても良いということ、神様に従うことで神様が責任を取って祝福してくださるということを思いました。また16節からですけれども、ここは模範です。イサクが争わずにアビメレク王が言う通りに出て行ったことです。争わなくて良い距離のところまで行って、そこに住んだという解決の方法がとても模範的だなということを思されました。以上です。
はい、道に関して2箇所です。12から14までは信仰の父アブラハムの全き献身によってそのまま100倍の祝福を受けられるようにしてくださるお方です。私たちはイエス様にしっかりつながっていくならば、イエス様と共同相続人となるというローマ書8章17節に約束されている通りに、イエス様に与えられた祝福すべてを受け取ることができるという教訓でもあります。もう一つは22節。道氏はどういうお方であるか。私たちの人生において迫害試練を耐え忍び、人と争わず与える人生を歩めば、最終的には迫害試練のない平安な祝福された道を歩ませてくださるお方です。以上でございます。
はい、私は14から16節のところで避けるべき行動で、14節でペリシテ人がイサクを妬むんですけれども、妬みのゆえに追い出そうとするんですが、それで、結局彼らは自分たち損をしたなというふうに思いました。イサクと共存して、イサクは全く敵意を持ったり、神様を信じているので不当に彼らを扱ったりするはずはないんですけれども、でもこの兄弟になってしまって、それに対して恐れや妬みを勝手に抱いてしまって、イサクから受ける祝福を逃してしまったなというふうに思わされました。以上です。
私は神様が本当に全てを益とされる方だということを思いました。敵がいろんな攻撃をしてきて、そして、彼らは移動せざるを得なかったんですけれども、最終的には彼らが本当にこの広い人をたくさん養えるうちに移動させることができたということで、本当に神様は悪魔の仕業も良いことのために用いることができる、そのようなお方であるということを思いました。以上です。
はい、私は、罪についてですけれども、14節から16節のところで、罪というのは妬み、また意地悪すること、それから奪うこと、それは罪なんですけれども、本当にこの神様の奪んだり、また意地悪をしたり、それを奪おうとしたり、そういうものは神に敵対する罪になるんだなということを教えられました。それから17節、全体を通して柔和さというのは強さだということを教えられました。柔和というのは柔らかい人、本当にこうしなやかな柔らかさを持っているものは一番強いというふうに聞いたことがありますけれども、ここには、強いものが弱いものに対して、戦いを持ってそれを制するのではなくて、柔和さを持ってかえって負けることを通して強くあるという姿と、それから、最終的に、神が導きを持っておられるんだという信頼するその信仰の強さもここに出ているなと思いました。柔和さというのは本当の強さだなと教えられました。以上です。
はい、それではそれぞれいただいている御言葉を実際の生活に適用していくために黙想していきましょう。はい、それでは、準備のできた方から分かち合いの方をお願いいたします。
はい、私はイサクの争わない姿からこのようになりたいなということを思いました。平和を保ち続けるイサクのように 生きていきたいということを思ったんですけれども、まあ、最近ちょっと私の個人的な忙しさのゆえに連絡を取ってない方々がいたので、その方々との関係をもう一度回復して、そして良い関係、平和な関係を築いていきたいなということを思わされました。はい、なので今日は連絡を取ってみようと思います。
はい、私は12節のところで100倍の収穫というものがただ待ってて得られるものではなくて、その与えられた地に種をまくことによってその条件があるということを教えられました。今メッセージの準備をしているところですけれど、主が語れと言われることだけを語ることができるように、ふさわしいその種を人々の心の畑にまけるように、そのように今日は祈りたいと思わされました。以上です。
はい、私は最近いろいろと、まあ、自分の考えたところではないところに導かれることも多くあるんですけれども、イサクが争いを受けながらいろいろ移動していって、その中でも感謝を捧げているというところを見て、私もこの与えられて導かれているところに感謝を捧げよう、そして従って喜んでいくという姿勢、この自分の自我を抱いて減り下って与えられているものを行っていくということを示されました。今日もメッセージの準備とかとても重要なものはあるんですけれども、本当にそれも減り下って感謝を持って本当に主の御声をしたいと思います。以上です。
私は今宣教地に来ているんですけれども、そこで本当に今100倍の収穫のための種まきをしっかりとする時なんだなっていうことを教えていただいたのと、その宣教の鍵というのはニューアサにあるなと思いました。初めて福音を聞く方々に出会うんですけれども、本当にその、まあ、生活などを見て、戒めるとかそういうことではなくて、本当にニューアサを持って近づいていきたいなと教えられました。以上です。
私はこのイサクの特に22節から見られる模範から、やっぱり争わないということについて今日は語られています。ちょっと特にいろんな仕事が積もってきたりすると、本当にこう何かこう少しでもこううまくいっていないというか、気に入らないというか、やっぱりそういったところがあるとすぐに口に出したくなるというか、争いたくなるようなことがやっぱり何度かあるんですけれども、それは決して見心ではないということを今日は語られました。どのような状況においても入和さを失ってはならない、決して争うことが見心とはならないのだということを心に留めて歩んでいこうと思います。以上です。
はい、私は、イサクの姿から、まあ、一見奪われているとか自分から失われるようなそういう出来事があった時も、本当に主が導いて何か別のものを得させようとしているという、そのようなこの主の導きを信頼する、そういうことが必要だなということを思いました。まあ、いろんな変化が今もあって、まあ、自分が今までやってたこととかを、まあ、やらなくなったりもあるんですけれども、それでもやっぱり主が最善のものをくださるという、まあ、そういう信仰を持っていきたいなということを思いました。以上です。
はい、今日のデボーションとして私も不必要な争いの原因となることをこう自ら避けていくことを通して、実はそこに主の導きが発見できる、主の導きを発見できるということを教えられました。ちょっとしたこう問題や争いが起きたときに必ずその原因があって、そこをやっぱり自分が譲ってしまうと、ことがスムーズにいかないと、そのように思うのではなくて、あえてそこはどんどん譲っていき、平和に、柔和に道を模索していくべきだと思いました。まあ、ちょっと具体的な分かち合いまではできないんですけども、そのように、示されています。それでは最後に一言お祈りいたします。今日も恵み深い御言葉をお与えくださりありがとうございます。信仰を持って、 喜びを持って応答していきますから、今日も主ご自身が栄光を表してください。イエス様のお名前で祈ります。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。